エフェソ神殿の手紙3章の14からですね。ここでパウロが再び祈りますということでですね、ひざまずいてとあります。ひざまずいて祈ることもあれば、立って祈る、手足を上げて祈る、いろいろ祈りも自由になされていたわけですが、この次のところはですね、ちょっと分かりにくいわけです。父から天と地にあるすべての家族の名を与えると、天にある家族なんて何のことか分からないわけですね。ここはもう元の言葉がパトリアっていう言葉ですね。パテア、父という言葉から派生したパトリアという言葉なので、これはまあファミリーとかネーションとかピートとかですね、ファミリー家族ですね、ネーション国とかピート人とかいろいろ訳されるんですね。パトリアというのは使われない言葉です。でまあ、ここで祈っていることはですね、一つの父から天と地にある、まあ、いろんな御使いやそういうことも含めてです、それぞれその本質を与えられている、それぞれの集まり、それぞれの小さなパトリアというようなファミリーとか、まあ、ここでファミリーもやられているんですけども、一人一人の人間もその人間の集まりもそれぞれに神様がですね慈しんで、それぞれの個性特色を与えてある、まあ、そういう意味で、生きているということですね。それは確かにそういうところがあるということです。ここの人のをとってもですね、集まりをとっても国々民族にとってもいろんな直接を、まあ、与えられている。だからここ本当に家族、姉妹の家族ということだけでないんですね。いろんな意味を持ったことがありますので、それに広く意味を取った方がまあいいかと思います。そうしたいろんなところにですね、ここでパウロなぜこんなことを思っていたかというと、そういう中の一つ一つの人もたもここの人間なんですけど、そこにですね、この根本はこの17節にあるようにキリストが住むようにっていうことなわけです。でそれを済ませることにつながるのがこの16であるように霊、スピリット、神様のホーリースピリット、そのホーリースピリットが力を持ってあなた方の内なる人を強める、そしてキリストを住まわせるってあります。でこの内なる人とキリスト、内なるキリスト、内に住むキリストとどう関わるのか、どういうことなのかということです。この内なる人というものがですね、はっきり形を取ってきたこれはキリストになるわけです。そういう意味でですね、ここに内なる人を強める、心の内にキリストが住むのを強める、そういうふうに言い換えることができるわけなんですね。でそういうふうにキリストが住むように住んでいるのがまたこの教えになる霊だ。そういうことでですね、でキリストが住んだらキリストは愛なのだから愛にしっかり立つものになるということです。このことはですね、普通の愛、ラブっていうものとキリストは全く無関係ですよね。一般的には愛っていうのは誰でもが持っているようなもの、どうつも持っている親子や友人、それはここではですね、聖書の世界ではそういう自然の愛は本当の愛ではなくってすぐに消える、すぐに消えるからこういう愛は愛の影だ、シャドウだということです、ね。自然のままで持っている人間も持っている、動物同士でも持っているような愛というのは何かあるとパッと消えてしまうので、それは本当の愛ではないという。本当の愛は消えない、一番強固なもの、永遠的なもので、それはですね、そのキリストが死んで初めてそういう本当の愛に立てるんだと言おうとしているということですね。でそのようにキリストが住まわせて、そのキリストが住んだら愛に立てるようにしてくださる、そういうふうに仕向けるのが聖霊だという、こういうふうにですね、 愛とかキリスト、いや愛っていうこととですね、一般の人は聖霊とかキリストは関係がないとみんな思ってるんですけど、聖書的観点に立つとですね、この愛っていうものと聖霊とキリストというのが結びついてきているということなんです。そのぐらいこの世の愛、人間同士の愛と非常に違うということをですね、言っているわけで、このようにですね、パウロの中にあったのは、いつもこの聖なる霊がスピリットですね、ホーリースピリットがそのように引いているということなんです。これはもう一つのパウロの祈り見てもそのことがわかります。これは前に来たことですね、前何ヶ月かとか前に来ましたが、エペソの一章の、15節以降にもパウロの祈りがあったんですね。これ前にエペソ信徒、エペシアンの1の15以降です祈りました。祈りのためにあなた方のことを思い起こす。その祈りの内容は何だったかというと、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である父なる神様があなた方にソフィア、エイ、ウィルダムとですね、レベレーション、エイチと啓示と霊を与えるように。ここでまず最初はですね、この聖霊を与えるようにということを与えてください。そうしたら、エイチと啓示が与える。それが元なんですね。そしたら目を開ける。そしてこの18、19にもあるように神の力がどんなに大きいかというのも分かる。これも聖霊による啓示があって初めてそういうことは分かるんだと言おうとしている。そういうふうにですね、このエペソの手紙では1章の後半部にも祈りがあり、かわり3章の後半部にもこういうわけで祈りますと言ってですね、その聖霊によってうちの人が救われて、それがキリストはそのことにつながる。そのくらいですね、こういうふうにパウロの信仰の中にそのホーリースピリットの働きというものを人々にこう願っていたということがわかるわけです。私たちの心の中に何が住んでいるのか、で、何の上に立っているのか、これ愛の上にしっかりと立つということが最初の目標だと思いますが、多くの場合には私たちは何の上に立っているんだろうかということを考えたら、他の人の考え方の上に立っている、世の中の習慣伝統とかの上にこう立っている、伝統習慣というのは前から昔からの人間の考え方ですね。そういう考え方の上に立っている、あるいはこうテレビとかいろんなマスコミで言っている人、そういう考え方にいつの間にか立たされているということですね。だからこの神様の愛の上にしっかり立っているということは、これは本当になかなかないことなんですね。もう圧倒的なこのマスコミやインターネットの情報というのは、そういう神様の愛に立っているような姿は報道も伝達もされていないからです。せいぜいいろんなものですというのは人間同士の愛、特に男女の愛ですね。だから人間たち放っておいたらそういうふうな愛、動物的な愛にとどまってしまうので、ここではですね、それを全く違ったもの、違った神様の愛を立つ、そのためにキリストが住んでいなければならない、そのためには聖霊が強めてそのように導くんだ、そういうふうに、私たちはなんとなく、このように愛はいいものだったんですね。目が 目が開けるように思うけども、学問をして目が開けるということもあるけれども、今回の原発のことを見ても分かりますが、政治学、経済学、自然科学ですね、物理も科学もいろんなことをしても、いや、どの方面からもですね、あれだけ危険で大変なことが起こることは、みんな目が、そういう意味では潰れとったということになる。そういう部分にですね、学問とか経験をどれだけしても本当に目が開けないということがよくあって、当時の学者、立法学者もそうだったんです。聖書の学問をたくさんしてきて教えたりしたのにキリストが見えなかった。そういう意味でここであるように、聖霊が与えられたら無学な人でも、あるいは学問もある人もその学問を使える、経験がある人は人を使える、無学の人でも本当のことは分かる、良知や人なんだそうですね。だから知恵と権利の霊を与えるのも聖霊が決められている。で、愛のしっかり立てることがするのもこれもまた聖霊だと。聖なる霊によって私たちはそのように、立てることができるようになっているということですね。で、こういうふうに、私たちが何の意味を立つのかっていうことが非常に大事なことです。国家でもですね、何の上に立ってるか、これはコンスティテューション、憲法の上に立つですね。憲法の上に立つっていうことなのですけど、人間一人一人立ったらですね、一人一人の憲法みたいなものは、政治を要求することはキリストである、あるいは神様の愛の上に立つんだと、そういうことをはっきりと言っているということです。こんなことは本当に新聞マスコミでは私たちは聞かされないことなので、聖書を見なければ本当のことはわからないということを知らされるわけです。で、こういうキリストを住んでくださるためにイエスもですね、一番最初弟子たちを任命したときに何を命じられたのかっていうことと繋がってくるわけです。これは何になったの？キリストが12人の弟子を任命して派遣され、その一番の使命は役に働きは何だったか、それは例えばマタイ福音書の実証ですね、マシューのチャプター10のところにあった。マタイの福音書の実証を見たら、12人の弟子を呼び寄せて何を与えたのか、マタイの福音書の実証のところ最初、これは汚れた霊を追い出すということを第一に書いてあるんです。これは反対なんですね。人間の中には何か汚れた霊というか良くないものが住み着いているとか、だからそれを追い出す、汚れた追い出しただけではいけないから、そこに本当はこのキリストが住むということですね。そういうふうに、この最初の使命はそういう汚れたら追い出すということと、今日のところキリストが住んでくださるということが結びついているということです。それからこのイエスが最初に教えた三条の聖サーモン・オン・ザ・マウントというところですね。そこで言われたところ、一番最初に言われたマタイの五章の最初のところですね。五章の最初は心の貧しい Poor in Spirit、Blessed are those who are in spirit っていうことがありますね。 ですね。心の中に心物や自信というものを持っていなくて、本当に下された人こそ幸いだ。心と霊ですね。霊においてもある。そういうふうな人が求めると天の国が与えられるという。このこと、天の国の一番、これはキリストこそはまさに天の国だと。あらゆる良いというものがあるわけですね。神の国、天の国で、他の国では神の国です。神の国って死んだから初めて行くというところではなくて、今でもキリストこそは神の国であるということも言えるわけです。あらゆる良いものがある。神様のご支配、神様の愛のご支配に塊みたいなことだから、このように天の国がその人のものを与えられていると言いたいから、キリストがそのということに結びついていっているということです。心の中が他のものでいっぱいだったら、神様の国は私たちのところには来ない。で、悲しむ人も幸いだと言われていますが、悲しみの時から求めたらキリストが来てくださる。そうして慰められる。人間の慰めでは慰められない。その時に神様に求めたらキリストが来て、神様が来て心に来て、そして慰めてくれる。そういうふうに考えたようにですね、キリストが死んでくださるためにはどうしたらいいのかというと、心を幼子にして見つめ、そして求めるだけでキリストが来てくださる。天の国はそのものだ。悲しみの時にも人間はそこから離れているかもしれないけど、神様は、イエス様はすぐ近くに来て慰めてくださるんです。まあ、そういうふうにキリストが来てくださるのは、むしろ楽しい時、自分がこんなにうまいこと言ったと、成功したとか、そういう時でなくって、むしろ心の中に何もないという状態、幼子のような心で見上げる、あるいは悲しみや苦しみの時にキリストを見上げる時にこそキリストは進んでくださるので、そういう意味では誰でもがキリストに住んでもらえるように機会はいつでも与えられるということです。それから、まあ、普通の家でもですね、そこの家が人が住んでもらおうと思ったら、汚くしちゃったら住んでもらえない、汚れた家の人は来ないということなんですね。そういうふうに私たちの子も汚れたままで一時的に汚れに浸っとったら、それは来てくれないところがあって、それで私たちもこういう集まりとか祈りとか本を読むとかいう形で安倍さんとかですね、少しでもそういう汚れを除きさせる、汚れという除きさせる、そういうようなことでキリストを一度住んでくださりやすくなるというのは、まあ、これは当然なことなんですね。で、食事の時にも神様にとってでもこう感謝する、何回の時にも神様を思い出す、それでキリストがより住みやすくなるという、まあ、見る見えるものばっかりとかですね、そんなことばっかり考えて、お金のことを思ってたら、それはそういうところにキリストは入ってきてはくださらないというところだ。それで、どんな人がキリストは住んでくださるのかということは、それはこういった家でもそうですね、汚れてもほったらかしとったら、家いっぱいちょっとそんなところに人は来ないということですから、ごたごたとこの世のことでいっぱいやったら、そのところにキリストはなかなか来てはくださらないということがある。で、私たちもこういうふうにして、集まって、少しでも共に、祈り賛美することによって、キリストが住んでくださることにより近づくというわけ。そんなふうに、生活の中で、空を見てもですね、星を見ても雲を見ても何かにつけてキリストと結びつけて思う。そうすると少しでも心の内にキリストが住んでもらえると、そういうことにもなるということ リストの愛、神様の愛は無限に広いというのは、これはどんな人でも入ることができるからですよね。人間の愛は狭い。親子とか、例えば気が合う人だけしか及ばない。悪いことをしている人とか、非常に、重い障害があっている人、そういう人にはどうも及ばない。老人になってです、ね、病気になって、非常に醜いなったら、そういうふうな愛はなかなか持てないと。普通に人間の愛は狭いということですね。でも神様の愛はどこまでも広い、どんな人にも及ぶという。ことで人間の愛の狭さとは全く違うということを申されます。で、長さもこれはもちろん分かるんですね。人間の愛はちょっとだったら壊れてきて、ずっと切れてしまう。ちょっとした言葉とか、何かちょっとした嘘があったら、それでどうも切れてしまうところがありますから、非常に短い、書かない。だけど、キリストの愛は私たちを常にひとたび、捉えた情報を私たちは捨てない限りはどこまでも進歩もしない。だからそういう長さ、時間的な長さということを考えても無限に長いということなんですけど、死んだら永遠にその愛というのは、愛に高さがあるのか、それは低い愛というのは自分のお返しを求めて誰か愛するとか、そういう意味で低い愛、あるいは本能的なもの、欲望と結びついたのがあるというのもあって、それは非常に低いということになる。何らかの報酬を求めての愛だ。お返しを求めてる。だからお返しがないとすぐにあの人はけしからん。こんだけ付き合ったのとかですね。そういうようになるのは人間の愛が本当に低い事件だ。相手が裏切ったらもうそれで終わり。その本当の間の裏切った一層、その人の裏切りの心が消えるようにと、清められるようにと祈るものだということで、深さといえばどこまで深いか分からない。だから私たちが、絶対に望まないような大怪我をするとか、大変な困難にある、そういうことを通してでも神様の愛に連れていこうとするようなことは、人間の愛は絶対できないことですね。目が見えなくなるよと親はするはずがないわけです。でも神様の愛は、目をつぶしてでも見えなくてでもですね、神様の愛を知らせようとするというのは、想像ができないほど深いわけですね。そういう意味でこのキリスト愛の広さ、長さ、高さ、深さ、こういう言い方はここだけしかないんですけども、確かにここの点で見たら全然人間の愛と全て違うと分かります。でこういう愛を知るのが究極的目標だ。そしてその無限の豊かさに私たちの共有、シェアするというかですね、カーシェアリングとかルームシェアリングとか、この旅行と言われますけれども、神様の満ち溢れる豊かさを私たちのシェア、共有させてもらえる、そういうふうに言って、その元、そういうことをなさる元がこの聖なるホーリーウィンドというんですね。聖なる霊がこのように働きかけて、そのように懐かしめるんだということなんですね。この世にはいろんな良くない風が吹いているものだから、そういう風だけを受けた心が暗くなってだんだんしぼんでしまうわけですね。本当に希望の光がない。起こった悪い事実ばっかりを報道してくるものだから、それ見ても希望なんか出てこない。そうすると別にこういった聖なる風を受けないと、そういう悪いことや犯罪やら問題やらばかり見てたら、だんだんと心が乾いてしまう。愛どころかですね、人間の醜さを思い知らされてしまうんですね。それは私たちもこういう聖書の世界に立ち返って、本当のこういうふうな世界、平等の世界を知らされるということがあります。 それでもそういうちょっと列挙をされてるんですね。